底辺文化系トークラジオ29歳までの地図、第71回ということで、はい、別見る目さんどうも、先日はライブ来てくれてありがとうございます。なんかちゃんとその時あんまりちょっとライブ後で終電も近かったんで長く話せなかったんですけど、ちょっとまた今度東京来る機会あったら、一緒に、映画見に行ったりちょっとしましょう。なんかリアルでね、リスナーの人と
ちゃんと人がいたんですね。
会えたの
か、
最近、まあ、会えてますけどね。
まあまあまあ、
リスナーの人 ちょっとまたちょっと今度、一緒に遊びましょうという、なんかこういうちょっとさんまのからくりテレビのちょっとビデオレターみたいな感じでちょっと始めてみたんですけど、はい、そうでもなかったですね。まあまあ、はい、私は天文化系トークラジオ29歳までの地図部長の山田です。そして、
はい、どうも。最近ですね、ふとした瞬間にチンコのサイズってどんぐらい平均なんだろうって、
はい、
半年に1回ぐらい思い立って調べるんですけど、調べてみたんですよ、
はい、
自分の、
はい、
そしたら僕コンドームは L サイズを使うのがちょうどいいって出たっていうことが分かって、すごい自信を持てました。金内武樹夏アニメーションです。
おめでとうございます。
はい、
はい、
あれ太さとか、
あ、そう、太さがやっぱメインかな。長さはこのくるくるでこう、
くるくる
くるくるってほら
くる
なんかこう丸めてあるのをこう伸ばしていくじゃないですか、コンドームって。
あ、そうなんですか。僕童貞なんでよく知らないんですけど、
でも遊びで使ったりしなかった
いや僕ちょっと真面目な少年だったので。
じゃ触ったこともないの？
コンドームですか？ナイスナイスナイス。
中学生の頃なんかね、はい、つけてみたりしたけどね。
あ、そうなんですか、
うん、
はい、
はい、
いいと思います。
そして、
はい、
ではじゃあまた呼んでいただいてありがとうございます。レイトです。
なんかレイトさん来すぎて、なんかこれ3回連続同じで撮ってるんじゃないかみたいな感じですが、
ね、毎週呼んでいただいてね、
最近レイトさん来ていただいてるんですか。
はい、
会うの3回目なのに
3回目
全部会うたんびにラジオ撮ってるっていう、
そう、ね、
初対面からありがとうございます本当に。
なんか今日1時ぐらいから映画は同じ回に来てたじゃないですか。
はい、
俺土日って本当昼過ぎまでこう寝てることが多くて、
はい、
1時とかですら起きてない可能性が多かった、
はい、
今回でも絶対見なきゃと思って、はいはい、どんな遅くても11時に起きなきゃいけないって、
はい、
それでも結構早い方だったんですけど、ね、よっぽど頭がこう焦ってたのか、
はい、
4回ぐらい途中で目が覚めて、はい、その4回とも起き方が夢の中で時間が、あ、もう17時だとか、
あ、
もう23時だ、やべえ、ごめんない山田君みたいなのを送る夢を4回ぐらい連続で
どんだけ楽しみにしてたの。
なんか本当ね、ループものの映画みたいなのが毎回同じことが起こって、あ、やべえって。でさっきの夢のことも覚えてるから、はい、あれは夢だったけど今度こそ本当に寝坊したを4回繰り返して、なんか今もなんか夢の中にいるんじゃねえかみたいな。
大林版時をかける
また夢
友達ちゃんがね、
すごいですね、これも夢
気持ちでいます。
なるほどです。はい、今日よろしくお願いします。
今日はもう本題から
今日ウィッチって映画について喋るんですが、
ウィッチって書いて
ウィッチ、下唇をちゃんとね噛まないと、
ブブウィッチ
V ですからね、 W じゃないですからね、
ウィッ、まあ表記はね、
じゃあウィッチって映画について喋るんですが、なんかその前になんかレイトさんがなんか面白い映画をなんか先見たっていう話を聞いたんですが、なんか面白いの見たんですか。
ね、昨日の夜に、
はい、
ヒューマントラストシネマ、ヒューマントラストシネマ渋谷で、
昨日はじゃあ金曜日だから会員カード持ってて1000円で見られてる
ん
です、
ね、僕持ってないんで普通に1800円払いますけど、
あ、上弱ですよそれ。
いや本当ですか。
だって会員カード1000円で作れるから2000円払えばもう、
ああ
、その回も見る。でなおかつ たまにタダ券とか、たまにこう1000円、次も1000円で見られる券とか配られるんで、あれ絶対ね、テアトル系は入会した方がいいですよ。
さすがっす。俺竹内さんの話聞いてピカデリーのカード作りました。
あ、ほら、あれタダですよね、ピカデリーのカード。
ただだと思って、その時確かタダで、しかもその後無限ループで、ね、
そうそう、無限ループで1200円で見れる、
そうそう、
クーポンが送られてくる。
そんな恐ろしいっていう、
まあ、でそれで、はい、見えてきたのがバイバイマンという、
バイバイマン、
はい、映画なんですけど、
めっちゃ怖くなさそうなタイトル
ね。でもなんか結構ツイッターとかで話題になってて、うん、どういう話かっていうと、バイバイマンというよくわかんない、まあ、謎の存在がいて、うん、そのバイバイマンっていうのの名前を聞いたりとか、うん、すると、あと考えると襲われるんですよ。
さっちゃんパターン。
そう、ね、そうで、この考えるっていうのが結構癖物で、うん、つまりその言わない、考えないっていうことを二原則を守りさえすれば襲われないんです。
考えちゃう。
それは無理ですよね。
そうそうそう。だからでも
全問答。全問
答。そう。考えないようにするということを考えているみたいなことで、うん、まあどんどんこう主人公たちが追い込まれていくっていう話で、冒頭でそのDon't think, don't say っていう、言うな、考えるなって自分でこう言い聞かせながら、猟銃を持った男が、お前誰かに言ったかって言って、言ってないわ、バーンみたいなのを、5人ぐらいこう男が殺して自分も自殺するっていうのがオープニングシーンであって、その時点で結構期待させるんですよ。
割と面白
そう。なんか、そっかそっかと思って、これがこうなるんだと思って、で、 どうすんのかなと思って。で、言ったり考えたりしたら、もうやばいっていう存在って、もう即死系じゃないですか、言ってしまえば。
そうですね。
どうやって話を持たせんだろうと思ったら、普通に主人公たちは、割とな、なんかじわじわ殴り殺されて、はい、モブキャラは割とあっさりめに殺されるみたいな、まあ、それは結構都合主義な映画で。
うんうん、いるんですか、ちゃんとバイバイマンさんは。
いるんですよ。
バイバイマン。
そう、それが結構癖もので、は
い。どんなビジュアルなんですか、
あのね、
アメリカの都市伝説に出てくるさ、なんかこう、トールマンじゃなくて、なんだっけ、なんか
ブギーマン？
ブギーマン、なんか、
めっちゃ背高い。
なんだっけあれ、
はいはい、
スレンダーマン。
あ、そう、スレンダーマンとさ、なんか似たような格好しすぎだよね。
そう、でも、
ババドックとかさ。
そう、スレンダーマンっぽいのかなと思ってたら、なんかそれでもなくて、どっちかというとね、ボルデモートみたいな。
あー、ローブ被ってる系。
そうそうそう。もう結局もうまんまボルデモートみたいなビジュアルで、全然怖くないんですけど、で、出てきて、で、かつその、襲い方もなんか別に、なんて言うんだろう。物理的にどうこうとかじゃなくて、こう精神攻撃なんですよ。幻覚をとにかく見せてきて、
ああ、はいはいはい、
で、主人公の男が、自分の彼女、同棲してる彼女がいて、でもう一人一緒に同棲してる親友がいるんだけど、彼女と親友が浮気してるんじゃないかって疑ってたら、ああ、その浮気しているビジュアルみたいなのを散々見せられて、ああ、要するにこう、だんだんイライラが募ってって、そのうち殺しちゃうようになるとか、なんかそういう感じでこう精神攻撃をゴンゴン仕掛けてくるって言うんだけど、
厄介。
なんかその、恐怖シーンが、一発目本当大事じゃないですか、一発目のその主人公が何か遭遇する、
はいはい、
それがドアがバタンと閉まるっていうシーンだったんですよ、
まあでも古典的ながら
そう、
まあ、わかります
よね、怖い、
でもあまりにも古典的な上に別に見せ方ももう本当普通にバタン、あれみたいな、
それ観客がビビるんですか、
全然ビビんないぐらいの前ですよ、であれと思ったら後ろから主人公が出てきた、主人公って男が出てきて、あれどうしたのみたいな、あみたいな、もう何万回見たんだこの描写みたいなシーンで、あちょっとこれどうかなと思ったら、結構案の定後半からこう、うわ話を引き伸ばす方向に結構話がいって、かつそのバイバイマンっていう存在が本当のところ何者かっていうのは多分考えてない、
あ多分、あなるほど、
だって要はそのゆったり考えたりしたらダメっていう何か名前がでも付けられてる魔物がどいつ発生してどうやってね今封じられててとかっていうのがなんかあんまり考えられてないっぽくて、だからすごいあやふやな感じ、最終的にまあ、そこはちょっといいとこでもあるんだけど、人間がその存在を怖がるっていうことがバイバイマンに力を与えてる、う
ん、おそんなこと言われたらね手回しも出ねえよ
だから怖完全に存在封じ込めさえすれば OK なんですよ、でこれってこのアイデアって実はでも全然新しくもなんともなくて、エルム街の悪夢ってそういう
話なんですか、確かに俺中学生ぐらいの時に見たら、でもどうしよう、ね、夢は絶対に嫌でも見ちゃうじゃん、
寝たら
普通に怖かったの、どうすればいいんだみたいな、
あれはまさにフレディっていうその抽象化された殺人鬼っていうキャラクターが夢の中に現れて、でしかもあれ結構ねシリーズの終盤になるとそういう風になるんですよ、本当にフレディはあくまでもそのみんながその存在を認知して噂をするからどんどん恐怖でパワーを得ていくから、記憶を消してフレディ vs ジェイソンで記憶をみんなの記憶を消して街の噂からも一切出ないようにしたら、フレディはパワーが失われて、でもう存在できなくなってしまうみたいな話になってたんで、まあ、結構それのもっと矮小化された版みたいな、でかつバイバイマンというネーミングが結構絶妙になんか怖くないから、なんかね思ったより面白くねえな、
でも2ちゃん階段っぽいですよ、バイバイマン
あ確かにな
んかくねくねとか、
そうそう
そういう感じですよ、
だからなんかせめてくねくねみたいなね、もっとこうフォークロア感出してくれればいいんだけど、意外とねそんな都市伝説っていうほどでもなくて、被害の範囲もちっちゃいしね、久々にマトリックス の女優のキャリー・アン・モス姉さんが出てて、刑事役で出てて、めっちゃなんかいい枯れ具合ですごい、
もともと枯れてましたけど、
まあ、そうマトリックスのね
時から
枯れ酔いだったけど、
だったけどもうなんかよりちょっとこう疲れた感じの目で、でもなんかすごい美しくて、まあ、いいとこも、まあ、なくはないけど僕は全然ちょっとダメだったっていう、面白い映画見たのかみたいな振りに対して面白くなかったんですけどみたいな返してますけど、
でもそういうなんかこう何お前の記憶から消さない限り無理シリーズって嫌ですよね、うん、漂流教室 の海中が来るときに考えるからいるみたいな、
海中出しちゃってた男の子って結局あの子が自殺することで海中っていなくなるんでしたっけ、
どこだっけ、どうなんだっけ、
お腹が空いているんです、
こうなんか無になってこうやってやると海中はこうさ通り過ぎるとかさ、
俺は椅子だ俺は椅子だっていう、
めっちゃ怖いよね、あと忘れなきゃ死ぬシリーズ、
はいはいはい、
あ今聞いてる20歳になる前のみんな紫鏡だよ
逆に多分もう伝わんないかもしれない、もう紫鏡って、
あとまあさっちゃんとかですよね、
二十歳になるまでに紫鏡っていう言葉を覚えてると死ぬみたいなやつですね、
本当に僕は小学生の頃衰えてましたから、
でもなんかそれ紫鏡結構なんかいいですよね、二十歳になるまでっていうのはなんかちょっとこう、うん、
結構緩やかに 呪いかけられてる感じで、
あとなんかちょっとこう少年期の頃を思い出すノスタルジーみたいな感じがあって
だからね、まあ、さっちゃんもそうだしね、
実際までに
描きました、バナナの絵とか。
バナナで描かなかったですけど、あれなんか寝てる時に布団から出てる場所切られるって言ってたんですか。俺じゃあ布団から出てなきゃいいんだと思って俺布団丸かぶりして寝ました。
じゃあ首出てたら首切られるってこと。
そうです、だからもう全部布団かぶって寝て、でも翌朝普通に顔出して寝てました。
そんな事件あったらもう大ニュースになるだろ。
本当ね、
小学生とかさ首切られて布団から出てる場所切られて死んでんだろ。
まあ小学生の間で噂になる話って大体そういうね、本当にあったらニュースになるわっていうの結構多いから。
それなんかあれですよ、実は怪談系の人がするツッコミですよ、
まあね、
あのその送られてきた投稿とかに対して、いやこれだって実際だったら事件になってるでしょ、なんで事件になってないんですかみたいな。じゃあこの話聞いた当事者はじゃあどこに、体験した当事者はどこにいんだよ、いんだよって件と、あのえじゃあこれ普通に新聞とかで事件になってますよねっていう件と、うん、
結構あります
よね、まあ、ある、まあ、よくあるツッコミですよね、うん、実は怪談系の、実は怪談系とか実は怪談の人がなんかその怪談に対してするツッコミとして、
うん、まあ、稲川淳二とかの怪談に対してするツッコミみたいな、
まあ、まあ稲川木原問題ですよね
私ちょっとなんか本当なんか別のこう回でちゃんとこう話してみたい。
前あのあれなんですよ、木原さんラジオでなんか稲川淳二のことアンにディスってて、なんかすごい良かったですよ、なんか、
やっぱ今でも仲悪いんだよ。
じゃなんか多分仲悪いっていうか
宗派が違う
みたいな、宗派違うみたいな、多分階段っていうのに対してスタンス違うみたいな感じですよね。稲川さん自身もあれはその聞かせるための話っていうような認識ではいると思う、多分木原さんと稲川さんの間での食い違いはないと思うし、うん、っていうのは稲川さんがいやこれ作り話だけど本当のことですからっていう風に言ってたら多分稲川さんと木原さんって対立すると思うんですけど、うん、稲川さんは多分その実は元に作った話ですからっていう、
うんうん、なんかこの間爆笑問題の番組でなんかネットの記事しか読んでないんですけど、あの普通に作り話ですよって普通にペロッと言ったらしいです順次が当たり前のように、だからなんか意外とその辺のスタンスはあっさりしてるらしいっていう、あなんか逆にそれはそれで、うん、あやっぱ順次さすがだなみたいな気持ちも来たりはするんですけど、
もともと芸人さんですからね、
う
ん、
そうそう、でかつあの人の話ってあの CD で聞いてもあんま怖くないっていうか、
そうですね、
なんか喋り語り芸って感じするけど、はいはい、俺一回だけライブに行ったことがあって、はいはい、その時聞いたらね普通に怖かったんですよ、
は
い、
あの
雑談みたいな感じでなんかいやこの間こんなことがあってねっていう話から始まったと思ったら、はい、急に階段にどんどんこうドライブしてシフトしていつの間にか完全に階段になっててみたいな、なんかねやっぱライブハウスっていう空間もいいんだろうけど、うん、だからあの人やっぱなんだかんだで僕はすごい好きなんですけど、
ああいう階段ライブとかって行くとなんかああの話だっていうのって出てくるんですか。
ありますあります、念仏唱えたらあのそんなの聞かない、
あーあれあれ声が聞こえるでしょ、
あれやってて、
まさにダムダムダムダムダムダムダムそんなんで追われると思うなよって、
あれをまさに生で聞けて、
いいつけたって、
あれ好きですね。そうだから、ね、
あれでも CD で聞いてもめっちゃビビるじゃん。
それがさらにやっぱなんかライブのなんかあの音響で聞けるからなんかねハモれるんじゃねえかみたいな、
あみんなこう見つけたみたいな
コーラルレスポンスぐらいで、ね、出てきた瞬間にダブルピースしながら順次が出てきて、みんな順次って言いながら手を振ってるみたいな、すごいこうエモい空間で、
ちんちゃん、
そうなんか、ま、もう70超えてって言って
る
し、70超えてます、結構本当おじいちゃんだし、結構ね5年前ぐらいにがんを患ってて、
そう
そうそう、だから結構ね、もう毎年ライブやるたびにいやもう今年が最後じゃないかとかって言って終わる終わる詐欺みたいなことしてるんですけど、行きたいんですよ。
5年前語り弁の時とか超元気だったけど
ね、
でそんな年なんですね、なんかもう50代ぐらいの年よね。
いや僕めっちゃ年なんですよ。
なんか黒沢清と顔似てるからさ、ちょっとごっちゃになってるみたいな感じ
じゃない、ヒゲ面でちょっと白髪混じりでみたいな、
なんならでも黒沢清の方が年いってるイメージでしたね。
黒沢清まだ60ぐらい、60
歳、
浦和順次は結構今年っていうっていうね。
なるほど、なんかこれちょっと夏っぽいですね、うん、なんか
確かに、
じゃあまあ夏っぽい流れで
本編、
そろそろ本編いきますか。というわけで今日ね、まあ、公開初日に、あ今日、話すのはウィッチっていう、
はい、
映画、
もうこれ楽しみでね、俺は本当に。
監督がロバート・エガースっていう、うんうん、人ですね、の映画で、なんか公開初日に行ってきたんですよ今日、
うん、
我々は
武蔵野会、
武蔵野会公開初日、しかも初回の 回、うん、で、まあなんか結構先週とかなんか、まあ、ラジオ撮ってた時にレイトさんとか僕ら周りでなんか割とワイワイになってましたけど、
絶対ウィッチみたいな、
世間的にはそんなに どうなのかっていうの、俺はなんか微妙かなと思ってたんですけど、
でもなんか埋まってたよね、
劇場自体はすごい、
ね、満席で、
満席で、で
なんかドリンクもらえたしね、
うん、そうなんです、今日、なんか初回入場者特典って言って、うん、ウィッチをご覧、見に来てくださったお客様に全員に、ジョマっていう
チョコラ BB ドリンクみたいな、
だから魔女を逆さから読んでジョマっていうことらしいんですけどっていうなんかあの女の子用レッドブルみたいな、
ね、あーまあね、
まあ今なんか飲んだんですけど、まあ、レッドブルと似たような味、まあ、女の子用レッドブルみたいなのが、まあ、配られると、うん、まあ、そんな状態で、まあ、ウィッチという映画を見てきたんですが、今日はじゃあそのウィッチという映画について喋りますってあらすじ、
はい、
はい、同じな感じで、これ、今俺チラシで読むんですけど、まあ、パンフレットも同じ。
俺とレイトさんは、まあ、大好評すぎて、二人ともパンフレット一冊
使いました。そこで買ってましたね。じゃあ、あらすじいきます。愛する娘は魔女なのか。1630年、ニューイングランド。父。
どこニューイングランドって。
アメリカの、なんか、カナダ寄りの。
そう。
ツインピークスがあるあたり。
もうちょっとそれよりももっと東寄り。
ニューヨーク寄りってこと。
そうですね。
デトロイトあたり。
俺、あんまりアメリカの地理わかんないんですけど。
まあまあ、
帰ったら Google マップで調べます、
はいはい、愛する娘は魔女なのか1630年ニューイングランド、父ウィリアムかっこラルフ・アイネソンと母キャサリンかっこケイト・ディッキーは5人の子供たちと共に敬虔なキリスト教生活を送るため森の近くの荒れ地にやってきた。しかし赤子のサムが何者かに連れ去られ行方不明に。連れ去ったのは森の魔女かそれとも狼か。悲しみに沈む家族だったが、父ウィリアムは美しく成長した娘トマシン、かっこアニア・テイラー・ジョイが魔女ではないかと疑い始める。疑心暗鬼となった家族はやがて狂気の淵に陥っていくという、
はい、
そういう映画だったわけですが、武木さんどうですか、終わった瞬間大興奮。
いや僕はもう終わった瞬間にもうてかずっと笑顔で見て怖みたいな最高みたいな、僕結構あの森と魔女フェチみたいなのがあって、はい、なんかこうなんかこう抑制されたなんか表現というんですか、こう森がただそこにあるみたいな、でも超怖いみたいな、森の中に入っていかなきゃいけないとか、なんかこう森に子供だけじゃ入るんじゃないよとか言って、その中には魔女がいてみたいな、結構
完全にあの今のあれですね、ビレッジの話ですよ。
ビレッジとかブレアウィッチとかなんかすごいフェチがあるんですよ。でそれの結構やばいやつ来たなみたいな感じで、もうずっとニコニコ見てて、終わった後にもう僕と山田君は最前列でこう一緒にチケット取ったんで横並びに見て、レイトさんはあらかじめチケット取ったんでちょっと後ろで見てたんですけど、もうなんかハグして座ったな拍手みたいな感じになるかと思ったら、割と2人ともああまあこんなもんすかね。
いやいや、あれはあんなに下にいるとこすらハグとかできる。
いやでも俺はそれを超えてねみたいな言ったじゃん。
しかもなんか そういうノリの映画ではないじゃないですか、終わった後。
いやそういうノリだろあれ、どう考えても。最後見たろあれ。
最後見ましたけど、
まあ、あんまネタバレはこの後してるけど。
いやネタバレはあんまどっちにしますが、
うん、最後のあのなんかもう何解放、解放っていうかなんかやったぜみたいな、なんか、うん、
いや気持ちとしてはすごいわかる、
うん、でもガン上がりしたぐらいもうすごいニコニコでずっと見てて、まあ、とにかくめちゃくちゃ怖いっていうのもあるし、うん、なんかその なんだろうなあのよくこういうホラー映画でなんかそのサービス精神満点だったねっていう 評価されることがあるじゃないですか、うん、だいたいそういうのってなんかこう後半に行くにつれなんかこうドッタンバッタン大騒ぎみたいな感じになって、うんうん、なんかこうガチャガチャなっていって、いやあれサービス精神を盛りだくさんだったねって言って褒めるっていう風潮がまあどっかしらあるかと思うんですけど、うん、俺結構そういうのになんか、いやそんなこうガチャガチャ出てきてお祭りやるの、うん、のでそのサービス精神っていうのはちょっとどうなんだろうと思ってたんですよ、うんうんうん、でもこのウィッチは本当に最後の最後までもうなんか逆にこう最後までチョコたっぷりじゃないですけど、最後まで本当に抑制して静かな中でドーンみたいな怖がらせるみたいなのをずっとこうもう続けてて、ずっと嫌な予感がするんですよ、
うんうん、
ずっと不吉なもんがもう不吉でしかない予感と不吉でしかないこう、はいはい、モチーフがもうガンガン出てきて、はい、最後までそれを貫通してくれるんで、本当にもう至高の時間でしたね。もう見ていて本当に楽しかったです、うん、今年のベストには絶対に入る、うん、と思います。
なるほど。レイトさん どうでしたか。
いや結構同じぐらいのテンション、いや僕そういうこう滝さんほどなんか表に出してわーって言うタイプではないからこうですけど、いやめっちゃ内心は本当上がってて、見てる最中に要するにこう予告がすごい最高なんですよね、この映画。
あ、そうですね、俺も予告見たんです。
予告見てないんだ。
本当ですか。
見ずに、
あの絵面がまあいろいろ見せられるんだけど、すごいこうバッキバキのこう絵柄、絵面で、まあ、なんかアート映画っぽいかなっていうところもありつつ、でもあの本当に不穏な感じが前編にわたってちゃんとみなぎってて、僕この映画の存在したのって、あの去年イットフォローズがちょうど日本で公開された時に、 なんか向こうで予告編がやってて、でちょうど公開もうすぐですみたいな、で公開したらアメリカで大ヒットしましたみたいな話を聞いて、もうこの予告は絶対最高だろうと思って、でずっとこう公開を心待ちにしたら結局1年以上待たされて、ようやく見れた、 やっと見れたねって感じなんですけど、
やっとあのなんか辻人ないですか
やっと見れた、私も今年の2月に出たなんか映画秘宝のなんか年間ベストとかより毎年買ってるんですけど、あれでなんかこう結構知識人たちがこう、現代なんかあのザ・ウィッチみたいな感じで何人か入れてて、あ、これなんか楽しそう、面白そうなっていうのがありました。
そう、なんかちょっとね、いろんなところで話題にはなりつつも、なかなか見れなかったようで、でももう見よう、で見てみたら、あの予告の要するにこう本当バッキバキの最高の不穏な感じが96分続くという、
そうなんですよ、
1分たりとも本当こう気が抜けたっていうか、なんかあ、なんかこれがこうなっちゃうかみたいなところが本当にないし、まあこういうホラー映画ってすごいこうネタバラシっていうか、なんて言うんだろう、何が怖いのか具体的にっていうものを明かした瞬間に、それ自体はそんな怖くないみたいな、例えばこうこれは殺人鬼物なのかそれとも心霊物なのかみたいな、微妙にぼかしたまま進んで、はい殺人鬼物でしたって分かった瞬間、あ、はい分かりました、
だそういう意味で言うと、なんかエクソシストとかにもちょっと近い、その怖さの種類としては、その話は違うけど、
じゃあその要は滝さんが今言おうと思ったんですね、エクソシストっていうのは、本当に悪魔に疲れた娘の話なのか、それただ単に、
思春期の、
悪魔に疲れたっていうふうに、思ってるだけで、ただのその ヒステリーっていうか、のことについて描いた映画なんじゃないかっていう、それはなんかそのどっちとしても捉えられる余地がある終わり方をしてるっていうことです。
この映画もまさにそういうちょっとバランスで、あの出てきたもののビジュアルそのものがめちゃめちゃ怖いかって言われても、結構怖かったんだけど、結構見せ方普通にうまいの。でその1630年代の話っていうことで、その要するに電気がまだない時代だから、その火とかね、月明かりみたいなものだけでこう見せるこう闇の深い感じとかも、あのいい、すごいいいなと思うのは、やっぱ同じ昼間でも明るさの段階がこう結構シーンによってだんだんこう深くなっていく感じが、今時の映画でここまでやる、なんかね珍しいなと思って、
なんかそれで言うと俺思ったのが、夕方の森っていうのが一番怖いんだなっていうか、なんかその俺あの迷子になった時の、あのちっちゃい頃に迷子になるとすごい、もうどうしようってパニックになるじゃないですか、なんかあの恐怖みたいなのを久しぶりになんか映画で感じたなっていう、
いいですよね、中盤で一回こう迷子になるシーンの本当に心細い感じ、
主人公とその弟が、森の中で、離れ離れになって迷子になるんですけど、なんかそのでそのさっきレイトさんが言ってたその明かりっていうことで言うと、基本的にこの映画って曇り、天気はずっと曇りで、昼間でも暗いんですけど、なんかやっぱりその夕方の森のちょっとずつもう暗くなってきてて、でなんかやっぱその温度も冷たい感じがなんとなく
スクリーンからしてくる
感じで、多分夜になっちゃうと全部が暗くなっちゃって、多分あの恐怖ではないと思うんですよね。だからその夕方っていう、もうここから暗くなってっちゃうっていう、だからその牛蜜時とかって、大曲時とかって言いますけど、なんかその結構その感じっていうか、なんか何かが出そうっていうか、何かこう取り残されてるような、そのやっぱ夕方独特の孤独感みたいな、それってなんか夕日が照っててっていう、そういうことではないんですけど、なんかあの感じはありましたね。
そう、だんだんこう闇が近づいてくる感じみたいなのとか、まあ本当、あ、ちゃんと壺を押さえつつ、もうで、なんていうんだろう、こうどっかでちょっと過剰にしたりするトゥーマッチな感じって、まあ、今時の映画ってむしろそっちに寄らせるのが普通っていうか、まあ、コクソンとか何でもいいんですけど、途中までは不気味なムードは貫きつつ、どっかで一回それを突破するみたいなのが主流の中で、まあもう本当クラシカルな、あのこれもう思いついちゃったんで言いますけど、なんかものすごくクラシカルでありえないほどフレッシュみたいな、
だから懐かしいでも新しいみたいな、
ものすごいクラシカルな ビジュアルだし、ものすごいクラシカルなことをやってるはずなのに、
ね、
なんかこんな映画見たことないなっていう気がすごいずっとしてて、なんかこうずっと考えるんですよ、頭の中で、あ、ビレッジっぽいかな、でもビレッジではちょっとないなとか、
アンチクライストっぽいかなみたいな、
そうでもアンチクライストもちょっと違ったなとか、ね、そうなんかこう、そうずっといろんな洗礼を思い出そうするんだけど、ちょっとずつ被るけどやっぱ全然違うものを見てる感じがずっとしてて、これすごいなっていうのが最後までちゃんと貫かれ、ラストカットどうすんのかな、どうすんのかな、ここで終わったらまだ普通だぞ、まだ普通だぞって、
あ、そうなんだ、そう最後ちょっと終わりかけるんだよ、
そう終わりかけた時に、あ、ここで終わったら
タイトルで出てくる、まあ、まあいいけど
ちょっとまだちょっとだけ、まだここで終わったら普通のマチョコそこそこいいアート映画みたいな気持ちで行ったら、最後の最後で結構ぶち上がりするこうそうワンカットがあって、そこに行ったおかげで満点みたいなことで、僕はもう去年、例えになったら去年コップカーを劇場で見たのが まあ、去年の僕年間ベストがコップカーなんですけど、はいはい、あの時もずっとがあの期待してて、
はいはい、
で期待して期待して期待して見に行ったものが本当に期待通りだった時に、これは俺の期待値が高すぎてもう目の前で見たものを思いたいものとして見てるだけなのか、本当に良かったのか、もう今となっては分かんないみたいな感じでも、やっぱり良かったなみたいなっていうぐらいなのね、うんうん、もう一回見ると思いますね。パンフレットもさ、1000円で見れるらしいですからね。
あ、そうか、そう、あ、そうだ、
そうなんですよ、
やった、
だから買ったっていうところなんですけど、
残念なら山田君は
これ関係ないですか。
あ、そうか、障害者手帳で、
障害者手帳で常に1000円なので、そう、関係ないんですが、
っていう感じですね。
だから2人に比べると、でも俺は多分そこまでテンションは、まあ、すごい良かったんですけど、でもそれはなんかどこが悪かったとかじゃなくて、
まあ、
いい、ああ普通にはいい映画だったなぐらいなテンションで、まあ、ぶち上がりはしなかったんですけど、っていうのはやっぱ結構この映画自体がすごい、演出自体がそのエクストリームなものっていうのは実はそんなになくて、やっぱりすごい地に足がついてる、うん、
すごい抑制の効いてる演出ですよね。
演出でも、まあ、だからそれがなんかやっぱ、まあ、この言い方どうかわかんないですけど、まあ、上品な感じっていうか、そのまあ、してて、ただでも悪魔的なモチーフみたいなものは常にさ、作品中に、
う
ん、
ね、
まあ、散りばめてあって、うん、まあ、ヤギ、カラス、まあ、そういう動物から してもそうだし、結構カットごとで結構うわってくるカットが間にはちょこちょこあったりして、うん、で特にやっぱすごい印象で、俺印象に残ってるのが、うん、そのお母さんが、はい、まあ、そのこの映画途中でその、まあ、家族が要は一人ずつみんな殺されていく、
いなくなって
死んでいくっていう話なんですけど、まあ、その、まあ、お母さんが一番その長男のケイリブっていう男の子を、うん、のことを一番溺愛していて、うん、でただそのケイリブ君っていうのが、
ケイリブじゃん、
ケイリブですって、まあ、呪われて、
うん、
まあ、口からリンゴ入って死んじゃうんですよ、ね、うん、
まあ、一回魔女に連れ去られたのかな、うん、みたいな、で帰ってきてみたいな、
でケイレブ君死んじゃって埋めた後に夜お母さんが目覚ますと、そのケイレブ君がもう一回、
うん、
あの死んだはずのケイレブ君が蘇ってきてると、うん、で、あ、戻ってきたのねって言って、でケイレブと抱き合ってて、でその前にその一番最初にこの家族の赤ん坊サムっていう赤ん坊が一番最初にいなくなっちゃうんだけど、うん、ケイレブ君がその赤ん坊も連れてきてて、うん、でケイレブ君と抱き合った後に赤ん坊が泣き始めて、で、あ、お乳あげなきゃって言って、お母さんがその、あの赤ん坊にお乳あげるんですけど、うん、っていう風にお母さんからは見えてるんだけど、うん、いざ実際カットがパッて変わるとカラスがお母さんの乳首をつついてる、ついばんでるっていう、
素晴らしかったですね、
すごいよね、
えぐかったです、ただえぐかったんだけど、でもなんかそこでそのザえぐいですよっていうのを見せるわけではなくて、そうそう、
アップにしないし、ね、あの後で服の上に乳首のとこだけ血がついてるっていう、あの抑制の効いた演出、
多分あれなんですよね、そのグロテスクなものっていうか、その結構そのスプラッターなシーンっていうのを、うん、スプラッタっていうのを強調して見せてるわけじゃなくて、
そうそうそうそう、
っていうモチーフだったりっていうような見せ方をしてるなっていう気がしてて、
あるしついてないんだよね、
そ、ああ、そうですね、
だから丁寧にそういうなんかこう本当はえぐくいくらでもグロテスクに撮れるものをここまで丁寧に撮ると、逆にもうそれが徹底されるとここまでエクストリームになるのかみたいな、
うん、
なんか結構 なんだろう、その本当に怖いものとかグロテスクなものがバンバン出すぎるとなんか、うん、あの体がこうなんか慣れちゃって、うん、ジェットコースターみたいな気持ちになるけど、うん、そこまで いかないからこそなんかずっとなんか何心がもう敏感になっちゃって、ビクンビクンビクンみたいな、
なんか俺今日滝木さん隣で見てて、うん、俺結構ビクンビクン男じゃないですか、
だからなんか今日ショックシーンが入るたびに山田がドーンってなるから、本当になんかもう俺がびっくりしてんのが椅子が一緒に揺れるから 4DX みたいな感じで、
結構なんかホラー感動を僕はちょっと結構3倍ぐらいに改造されてる人間なので、ちょっと無駄に過剰な反応してるんですけど、まあ実際はそんなに実は怖くは感じていない、ただ驚いてるだけなんですけど、なんですけど、いやでも俺思ったのがっていうなんかっていうやたらビクビクしてる人間の口からこんなこと言われても、ビビってたじゃねえか
って話、めっちゃビビってたよ必ず
とかこれ怖がらせる映画っていうよりは、うん、恐怖についての映画だった気はしてて、なんかその観客を怖がらせるっていうのを目的に作られた映画っていうよりは、恐怖感みたいなものの映画、それってJホラーみたいなことではなくて、その恐怖っていうことについての映画な気はしていて、なんかやっぱりそのこの主人公たちっていうのがその、まあ、村っていう共同体から外されて家族だけで、
うん、
あの他に周りが何もない森に囲まれた場所に、うん、連れてこられて、でまあその疑心暗鬼になってくるって話なんですけど、うん、まあ、なんかその基本的にこの登場人物たちが感じる恐怖 をビジュアルとして見せられてるっていう感じで、うんうん、で、まあ、さっき武木さんがエクソシストっぽいっていうの言ったんですけど、まあ、この映画も結局その、まあ、森にどうやらいるとされている魔女自体っていうのが、うん、本当に魔女がいるかどうかっていうのは、うん、わからないっていうのはその、うん、魔女は一応ビジュアルで魔女っぽいものって出てくるんですけど、まずそれが、まずそのビジュアル出てくる魔女っぽいものっていうのが、別に主観で撮ってるわけじゃないですけど、一人のキャラクターが見た魔女っていうことで、で、さらに言うとでもこの映画に出てくる登場人物たち全員その恐怖っていうか、その考え方が、なんだろう、考え方っていうか、
まあ、信仰
がね、信仰が強いし、なんかやっぱ今の僕らから見ると、理性のある状態ではないじゃないですか。だからその森に魔女がいるっていうことも信じてるし、でだからその魔女が出てくるシーンに関しても本当にそこに映画の中で魔女がいたっていうことなのか、この登場人物から見た魔女が、まあ、この登場人物が魔女がいたって思ってるのかどうかっていうのが結構実は曖昧な感じで描かれている、ま
あ、常にグレーゾーン
でもそれがそのまあ本当にエクソシストと似てる感じで、うん、そのザ、これはその一つの登場人物が見てたその幻想ですよとかっていう描かれ方をするわけではなくて、その解釈の仕様によってはどっちとも取れるような描き方で描いてる。
まあ、ギリギリ
で、まあ、特にそれを強く感じるのはこの、映画の中でも後半、まあ、何回も強く言われるその魔女がいた、お前魔女だろってお互いにお前魔女じゃないのかっていう風に言うんですけど、 それぞれが見てる魔女っていうのがビジュアルが違うと。
ちょっと違うんだよね。
あ、そう、実際に我々に提示されるビジュアルがね、
うん、でなんかちょうど多分小学校高学年か中学校1年生ぐらい、まあ小学校高学年ぐらいか、高学年ぐらいの10
歳ぐらいか、
ケイリブ君が見る魔女はもうエロ、
エロアラサー、エロ
エロアラサー赤ずきんちゃんみたいな感じで、うん、でキスもしてくれるって。
ああ、そうね、あなたもっとすごいこと多分してくれたんだと思う。おそらく
配信
になって帰ってきました
。裸で帰ってきましたからね。
怖いね、森に行った弟が裸で発狂して帰ってくるんです
よ。魔女が僕の膝の上に乗ってるよ。
完全にバッドトリップみたいな状態
で。で、翻って、まあ主人公のトマソンじゃない、トマソンじゃない、トマシンちゃんとか、あと双子の子供が見る魔女っていうのはブクブクに太ったおばあさん、
ぽい姿、
ぽい姿。
やっぱね、すっげえ思ったんだけど、やっぱあのブヨブヨの老婆が出てくる映画に外れてねえなって。
いや、ブヨブヨの老婆って怖いっす
よ。てかあれが映画にブヨブヨの老婆が出てくるとなんか目が覚めるんだよ、ハッつって。例えばなんかまあ「シャイニング」もそうだし「アイ・アムール」とかでもこうなんか風呂に上げているシーンとかでやっぱ老婆の裸ってすごいなんかもう強烈なものだから、
ビジットとかもそう
だ、あ、そう、ビジットとかもそうだし、もうハッつってなんかこれこれみたい、これ見に来たみたいな。だからもう結構割と冒頭でブヨブヨの老婆らしき後ろ姿が出た時にもう、あ、これ好きみたいな。
でもあれ映し方がすごい良くて、最初出てきた時にその顔見せないで、ケツとなんかその背中ら辺で何かブヨブヨした老人、しかもちょっと髪の毛がすごいこう垂れてて、なんとなく張り付いてるみたいなの、影みたいなものだけがうごめいてるっていうので見せてて、なんか絶妙にそこが不気味なんですよね。
暗い画面、暗いし、うん、でしかもそこで行われていることがその赤ちゃんのチンチンを切るっていう、
あ、チンチン、
多分そうだと思う。あの男の子、サムって男の子だから、うん、あのやろうとしてるのは多分鎌でその精液を切り取る、うん、で要は多分魔女だから、僕そこで一発目でやられたんですよ、うん、あの魔女って要するにこう映画に出てくる時、まあ、フィクションに出てくる時って、まあ、要するにこう黒魔術ですって、
はいはい、
いうね、
僕のエリ200歳の少女でも正規切り取られてた。
ああ、はいはい、あれもなんかそういう黒魔術的なもんじゃないですか。なんかだからそういう黒魔術って言った時に、要するにこう人として絶対やっちゃいけないようなことで、近畿であればあるほど、多分魔術が強くなるっていうものだってされてるから、でも魔女ってフィクションに出てくるとやっぱどうしてもちょっとぬるくなるというか、単に魔法使いと同時みたいになって、せいぜい人を殺すとかいう程度、人を殺すでも
使えるとかね、
まあ、人を殺すってまあ別にね、まあ、確かにそれは近畿なんだけど、それだけだともう今となったフィクションでは多分弱いのを、赤ちゃんでしかもその性器を切り取るって、もうその時点でやっぱ発想として尋常じゃない感じがして、でもその後おそらくその肉をすりつぶして、でそれをこう自分でこう塗りたくってとかってやってたんだろうっていうことも、そんなにこう強烈にこうグロシーン なしに数カットで、あ、でもこう言ってはそりゃ魔女だわって、うん 要するにあれっておそらくその本当にそれをやってたかどうかってまあ不明なので、うんうん、あの信仰を持っている人たちにとっての魔女像、うんうんうんがあれぐらい恐ろしいことをする、うんうんうん、サムっていう人が子供が誘拐されたらああなるんだぞみたいな、うんうんうん、だから森には入っちゃいけないんだぞみたいなっていうことがあそこでの時点で分かるっていうのが、うん、であそこにもうすでにカラス映ってたし、うん、なんかこうすごい周到にこっちのこう頭の中にその魔女怖いみたいなのがインプットされた状態でこうその後の展開見るからなんかね主人公のトマシンがこう私魔女よとか言った瞬間に、はい、ダメだ、ね、それダメだよ、はい、お前その嘘は言っちゃダメみたいな
自信明けたもう本当お前それ言っちゃダメだぞって感じましたよね
あれね普通の映画だったら別に魔女だよとか言ってもなんかそれよし言ってやったみたいなガキでも黙らせてやったやったぜって思えるけどこっちやっぱあれ見せられちゃってるから、はい、その嘘はダメだよみたいなお前あと絶対ろくなことになんねえよってなるっていうのがやっぱそういう、まあ、自信暗鬼のさ、はいはい、人のと人のその閉じすごい閉じたコミュニティの中での怖いってお互いを思い合う感じみたいなのがすごいいいなと思って、はいはい、お父さんのねなんか巻き割りをこう夜になってイライラするっていうあのストレス
イライラすると巻き終わるっていう
なんか映画でそんなキャラクターいなかったっけ
でもなんかそういう感じでは結構なんかイライラすると巻き割るとかなんか料理作り出すとかまあよくあります、
ね、巻き割りは確かに何かあった気がする、まあ、キャプテンアメリカとかあった気がするなんかこうまあなんかこうバンって力任せになんかやる感じがやっぱでそのね巻き使いこれどうなんですかねその終盤までの話
ちょっと、まあ、言ってないんじゃないですか、まあ、あれもあの巻き使い素晴らしかったですからね、
ちょっとネタバレしますけど、はいはい、そのお父さんがその巻きをずっと割り続けたお父さんでおそらく一家の長で、うん一番信仰心がおそらく強いと一応されている人、うん、でもちょっとずるいのはその信仰心強いって言ってみんなにこう押さえつけてる割には実は自分は結構都合よくその辺はうまくこうごまかしてたりする、う
ん、多分あれなんかそのみんながみんなそれぞれ勝手に告白してて、うん、僕はこんなずるい人間です神様ごめんなさいっていうことによって、うんなんかでも普段日常で犯してる罪に関してはなんかそのやっぱり僕は弱い人間ですからっていうのでなんかちょっと帳消しにしてる感じがありました
なんか家族間の不安みたいなのをなんかこう微妙に神様っていうのになんか置き換えて勝手にやってる感じがするんですけど、まあ、でそのお父さんがその巻き割りをまあ夜な夜なしてで国会とかするんだけど最後の最後にその自分が飼っている黒ヤギ
てかなんでそのこんなキリスト教にさめっちゃのなんか熱心な家族なのにさ黒ヤギなんて悪魔の代理みたいなものをさ飼ってんだよってさ
なんでだよっていう感じもして、まあ、結構ねろくなことなんねえぞ感
最初に出てきた時に黒ヤギ飼わねえだろそうするみたいなこの家はね
しかもねせめて角切り落としはいいのにものすごい立派な角の生えているねヤギをずっとやっててどうすんのかなと思ったら、まあ、そのヤギにお父さん殺されるでヤギってその黒ヤギってのは悪魔の象徴というか魔女の使いみたいな扱いになっててでお父さんその殺された後に2発目にこうドンってこう突っつかれた時に後ろにこう大量の薪が積んであってそこにこう薪がこう崩れ去ってそのお父さんの死体が薪に埋もれるっていうあれどうやって人形なのかな多分そのお父さんの上に本当ガチで
本当にガチで落ち
た薪がねボンボン追加で落ちてくるみたいな
我慢してもらって落とした
なのかな
そんなする
超危ねえなと思いながらでもやっぱドキッとするからでね自分がこうずっと割り続けてもうほとんど意味もないぐらい割ってる薪に最後に自分がこう包まれるみたいなのとか皮肉が効いてて
だから要はあれ自分の罪告白しながら割ってる薪っていうのは自分の罪
に覆い尽くされて死ぬみたいな結構いい
あいつシャマランのサインっぽいって言ってました。
そうなんかシャマランの映画って大体ああいうこう、なんか別に回収しなくていい伏線を前自分で撒いて最後に結構なんかこう妙にカタルシスある形で回収する
そのために水を置いてたんだ
とかねなんかあこいつが潔癖症だったらそのためなんだとか結構そういうこういい回収の仕方する感じがあなんかそういうところサービス精神いいなと思って
ベスト死に方賞でしたね、ベスト死に方賞っていうか実はでもこの映画ってやっぱそのある種ついてないのから、うん、明らかな、まあ、ある種ついてない映画だからなんですけど子供死ぬとこって見せてないんですよ
ないよねあの双子の死体って映ってない
よ映ってない子供はなんかいつの間にかになくなってたってで、ケイレブ君に関してもケイレブ君はなんかね
発狂だよね噴死する
んで発狂して、
ね、
中央って言って
最後神にこう出会って死ぬみたいなあれめっちゃ怖くなかった死ぬとこ
いやあれすごい
本当に俺なんかもうほぼ初めて演技でここまで感動した、うんね、怖っみたいな、
もうなんかリトル藤原竜也みたいな
感じなんかね10歳ぐらい本当に年もいかないぐらいの男の子で、うん、途中まで逆にそのすごい怯えてる演技をしてて、うんうんうん、そっから急に一回落ち着いたと思ったら急になんかこうもう全部救われました
そうそうそう安心したように
主に包まれて私は抱かれていますとか言いながらもうめちゃめちゃもう絶頂みたいな笑顔で、うん急に死んでいくっていう
あれもすごいいいよね抑制が効いてなんかどこでさなんかどこでバンみたいに来るのかとかさ、うん、 なんかこう構えちゃって、うん、でも何も、ああ、死んでるみたいな。あれ素晴らしかったね。今年のベストガイですね、僕の中で。ケーレブ
君。素晴らしい。あれ多分今後売れそうな子役ですよ。なんかそういうのもなんかまあだから結構そういう信仰についての映画でドメスティックな映画だから、うん、お金もかかってないし、
はいはいはい、
なんかこう演技合戦って感じがしてね、うん、いいお母さんもこう、うん、ヒステリックだけど多分いや本当は優しいんだろうなみたいなお母さんだし、うん、お父さんも一応その責任を負わなきゃいけないから怖くなってるけど本当は優しい感じするけどでも信仰みたいなと戦ってたりとか、うんなんかね、子役も含めたのガキどもね。
あ、もうガキだよ。この映画で俺、やっぱタニアちゃんが、あのタニアちゃんがね、アニアちゃんか、アニアテイラー・ジョイちゃんが一番可愛かったし、うん、よかったんだけど、うん、次何が良かったかっていうと、やっぱ、双子っすよね。だから幽霊とか悪魔とかじゃないんだけど、普通にその人として、なんかその嫌な感じがするものっていうのが、うん、なんかそういうホラー映画とかって、やっぱ、一人いるだけで、だいぶその作品のトーンって、まあ、だいぶ変わってくるなと。うんでまあなんかその例えばボケたばあちゃんとかボケたじいちゃんとかが一人いるとかっていうのってやっぱりなんかその先の中でなんとなくこう引っかかりとしてまずちょっと気持ち病んじゃってる奥さんがいるとかっていうのって
ちょっと不穏な感じ
不穏な感じとしてあると思うんですけど、まあ、この作品のもう双子の嫌な感じ
本当にね普通さなんかこうダメなさいって誰かに怒られたらこの人にだけは従うとかさなんかちょっとごめんなさいとかさなんか一回しおらしくなるとか子供らしいっていう描写としてあると思うんだけど本当誰の言うことも聞かないで
よりによってそいつがさ飼ってる黒ヤギをバカにして遊ぶんだよ
黒ヤギをずっとバカにして遊んで
お前こんな家庭で黒ヤギバカにしたらいいことねえわみたいな
で散々怒らせてその後から黒ヤギとなんか喋ってるみたいな描写もあったりとかしてなんかもう、ね、ずっと言うこと聞かない一回たりともこう大人の言うこと聞かない子供っていうのがもう逆になんだろうこんな子供描写あるみたいな
あとこれすごい世の中の双子の人に本当に申し訳ないんですけどやっぱり同じ顔した子供しかも子供が、うん、同じ顔した子供がこう二人揃ってこっちを凝視してきてるっていうのの、うん、が嫌な感じっていうのはすごいあって、うん、なんかこの映画の後半でそのお父さんはこの主人公のアニア・テイラー・ジョイちゃんこと、うん、まあトマシンちゃんトマシンちゃんと、まあ、トマシンちゃんは双子が悪魔だってあいつらヤギと話したから、うん、あの双子が魔女なのよ
っていうちょっと苦しまぎれの嘘みたいなとこもある、
うん、魔女なのよっていうふうに言っててで一方双子の方は、まあ、このトマシンちゃんが、うん、まあ双子をちょっとこう黙らせるためについた嘘を信じて、うん、トマシンが魔女だからっていう風に言って、うん、結局両方ともお互いのこと魔女って言うからもうお父さんがとりあえず両方ともヤギを飼ってる小屋の中にぶち込んじゃうと、うん、でまあその小屋の中には悪魔かもしれない黒ヤギと、うん双子と、うん、まあ、トマシンちゃんっていうもう一緒に入れんのやめてくんねえかなって
悪魔かける悪魔かける悪魔
魔女っぽい娘みたいな
ぶち込まれるっていうシーンがあるんですけど、うん、あの時のそのトマシンちゃんをその部屋の隅にいる双子が、うん、二人ともこう隅の方で体育座りしながらこう見てくる時の目線の嫌な感じってすごいありました
けど、ね、なんかちょっと冷めてるのか怖がってるのかみたいな
これさ双子だけどさなんかこう今パンフレット見たらさ二人とも名字違うんだけど
だから本当の双子じゃないと思う、うん、男の子と女の子の双子っていう設定にしてるだけだと思うんだよ
でも顔似てるよねなんか、
まあ、似てる感じの双子の人のかもしれないけど、だからその要するに二卵性ソーセージってことだから、その二卵性ソーセージっていうのも含めてなんかこう双子像としては、うん、普通一卵性ソーセージって男の子男の子だ、女の子女の子だと思うんだけど、うん、二卵性ソーセージっていうのもなんかねちょっとフレッシュっちゃフレッシュ で、あの子やって多分だからその悪魔かける悪魔かける悪魔ってことで言うと、それぞれがこれが悪魔だと思うって思ってるものが同居してるわけじゃないですか。
う
ん、
そう
双子はお姉ちゃんが悪魔だって言ってるし、うん、お姉ちゃんは黒槍悪魔なんじゃねえかとか思ってるし。って言ってるからみんなが悪魔だと思うものが同調してるせいで一応その、ね、魔女が本当に出てくるけど、うん、あれがもし実在しないんだとするとお互いがお互いの魔女だと思い合って死んだことに死んでったってことになるからそういう意味でもなんかこう
確かに、ね、そういう疑心暗鬼者としてもかなり優秀な映画だよね。
そうそうそう、すごいこう周到にできてるなみたいな。
でしかもあの時にねもう家の中ではね、うん、お母さんはねいなくなった2人の息子の原始を見ておっぱいカラスに乳首をついばまれてる。
そう、あの幻覚描写もね男の子がいてそこにお母さんが歩み寄ってってそこまでは一応ワンフレーム内に収まってるんだけど、こうお母さんが近寄ってった後はその同じフレーム内にこう2人入んなくて、ケイレムの声だけがフレームの外から聞こえてるっていう描写になってて、ああいうこう撮り方っていう面でも、うん、なんだろう、ちゃんとこうこれはあくまで主観ですっていう、うん、 で僕それで言うとすごい感心したのが、はいはい、終盤で、まあ、要はその悪魔の声を聞くシーンが、はいはいはい、主人公トマシンがね、はいはい、シーンがあって、まあ、絶対声が聞こえるのは演出上分かるんですよね、うん、話しかけるっていう、はいはい、黒柳に話しかけるみたいな、はいはい、でここでなんかそのいかにもなんかこうだなんかバットマンみたいな、はい、声とかだったら冷めんなとかかといって声を聞かせないオフにしちゃうっていう演出もちょっとありがちだなとか、まあ、いろんなこと考えたんだけど本当嫌な感じのおっさんのささやき声みたいななんかロリコンのジジイにささやかれたみたいなくらいのボリュームでなんかなんとかあの無言電話に近いなんか電話の声ちょっと今パンツのなんか何色のパンツ履いてるのみたいなトーンの声でささやかれてで後ろに本当にこうちょっとだけ音と影だけで男らしいやつが小屋内にいるらしい
暗いからなんかよく分かんなく
てよく分かんない
なんかこう手になんとなく手みたいなものがかけられたぐらいのは見える
黒焼きが歩き回っていやでも人っぽい背の高さだしな
んかあれで言う多分その本当にあれが全部こう幻覚じゃなかったとすると、うん一番そのなんだろう現実に近い解釈は本当に魔女集団その信仰狂いの集団がいて、うん、そこのリーダーみたいなやつが男 の, なんかその背の高い男でそいつが信奉されている人教祖様みたいなやつで、うん、こう美人な女の子を見つけてはその子をなんかいろんなこうあの手この手でこう誘惑していって、うん、で最後にその家族全員こう殺していったりとかしてで仲間に引き入れていく、うん、で最後にその多分なんかこうドラッグみたいな何かね幻覚剤みたいなのを入れてで魔女の集会に集めてだからみんなトリップした状態で私宙に浮かんでるってみんなが思い込んでいる
ちょっとヒッピームーブメント的なそうそうそう
そうっていうのがおそらくその現実的な解釈ではあるんですけどあ、まあ、だからそこの解釈のうやむやさでも嫌なうやむやさじゃない感じも含めてねなんかこうこれすごいと思いますなんかこれなんだろう単純に怖がらせるではないし、う
んうん、しかもあとこれ恐怖自体はまあなんかそのこれ恐怖って俺なんかこの2つこの映画ってあると思ってて、うん、2つの恐怖がこの作品を作ってると思っててで、まあ、結構舞台自体はまあその本当にビレッジと同じなんですシャマランのビレッジと同じで森があってその真ん中に家があると、うん、で森っていうのは外側から家に向かってくる恐怖、はい、でその中に家っていうのがあってで家の中には家の中で今度その人間関係の恐怖っていうのがあると、はいはいはい、で外側にある恐怖っていうのは得体の知れないものの恐怖でも何かは分からない、うん、でも外側から恐怖感みたいなものがじわじわと来てる感じがするで家の中の恐怖っていうのも直接もう顔も名前も全部分かってる自分たちの一番よく知り合ってる知ってるもの同士の恐怖、うん、で、まあ、その得体の知れない外側の恐怖ともう本当にはっきりとよく分かってる内側の恐怖っていうでこの映画ってその魔女とか悪魔のモチーフみたいな外側からの恐怖っていうのは来るんだけど、まあ、それ映画でビジュアルとして見せられるしそれはすごい鮮烈なものとして残るんだけどでも本当のこの映画の恐怖の本質で実はその人間同士の疑心暗鬼、まあ、この物語のところも疑心暗鬼となった家族はやがて狂気の淵に陥っていくっていうふうに物語に書いてあるんですけどやっぱりその内側から来る家族間での恐怖の方が実は人間関係の恐怖の方があの話のメインの恐怖になってってると思ってて、うん、だからそういう意味では若松浩二の、実録連合赤軍浅間山荘への道とか、うん、あと、まあ、同じ浅間山荘事件題材にしたこれ結構めちゃくちゃな映画ですけどあの鬼畜大宴会とかってちょっと連想したりして、まあ、なんか要はその閉じられた人間関係の中で、まあ、そのお互いに、まあ、浅間山荘実録連合赤軍の時はそのお前の主張は反革命的だとかっていうことでの殺し合いになっていくわけですけど、まあ、それと同じで魔女じゃないかっていうことでも殺し合いじゃないけど、うんまあ、お互い疑ったことによってその、まあ、殺し合ったり、まあ、死んでったりするっていう恐怖、うん、で、まあ、基本的にその二重の恐怖がこの映画ってずっとある気がするんですけど、うんまあ、ちょっとこれ ラストの話すると最後、まあ、もうこれ究極さっきからチラチラ言ってますけど、うん、究極のネタバレをすると、うんまあこの、7人の家族7人か、うん
7人
の家族っていうのは、
最初の赤ちゃんも入れた
ら、ね、7人トマシンちゃん以外は全員死ぬと、うん、それは悪魔魔女が殺したのかもしれないし、うんまあ、普通に殺しちゃったものもあって死ぬと、うん、で最後その生き残ったトマシンちゃんっていうのがそのヤギに連れられて森の奥に行くと、本当にいるかいないか分からなかった魔女、うん ていうやつらが、うん、焚き火をして森の中で、まあなんか踊って、
全裸の老婆たち。
全裸の老婆たちが踊ってると。で、全裸の老婆たちは踊ってて、踊ってるだけでも、やべえなって、まあまあそこまで、全裸のトマシンちゃんが、雪に連れていくと、はい、俺、あそこでトマシンにおっぱい見れるかなと思って、ちょっと楽しみにしてたんだけど、まあ、おっぱい見れませんでしたね。
さすがに、まだ20歳前とかだから、
うん、まあちょっと、まだちょっと、アニア・テイラー・ジョイちゃんのおっぱいはまだそんな安いもんではなかったってことなんですけど、ちょっとまあいつかちょっと早く解禁してほしいな、みたいな感じなんですけど、まあ、アニア・テイラー・ジョイちゃんね。うん、俺は個人的にあの、上原愛に似てるなってずっと言ってるんですけど、アニア・テイラー・ジョイちゃんが、はい、で、まあ、裸のアニア・テイラー・ジョイちゃんが行くと、まあ、その老婆たちが滝の周りで、ボンボンボンボン踊ってると。やべえ、なんか、マジでなんかやべえ、ババアたち踊ってんじゃんつって、うん、踊ってんじゃんと思うと、今度そのババアたちが、なんかこう、空に浮き始めると。で、
うわって。
ほうきっていうから木の枝にまたがってると、うん、まあ、一応ほうきのイメージだと思うんですけど、うん、それで空を飛び始めると。うん、やべえ、やべえ、やべえって思ってると、でもこう、やばいのこのババアっていう感じで、うん、アニアちゃん、アニアちゃんかトマシンちゃんが見てると、トマシンちゃんもだんだん表情が、こう、笑顔になってきて、うん、なんとなくその、トマシンちゃんも浮いてるような感じになって、
浮いてるんだよね。
終わると。なんですけど、さっきのその恐怖のその家の中っていうそのお互いによく見知った人間たちの内側から来る恐怖っていうのと、うん、外側から来る得体の知れない恐怖っていうのが、まあ、この映画の中2つある恐怖だっていうのをさっき言ったんですけど、うん、この映画って最終的にその内側からの恐怖っていうところからは解放されて得体の知れない恐怖のところに行くことによってラストシーンってある意味解放、う
んうん、解放ですよね。
解放されるシーンじゃないですか。で、それまでのその内側の世界ではそのキリスト教っていうのが正義で、ね、それを守ることによって、まあ、ある意味恐怖って生まれてたと思うんですよ、魔女っていうの。で、主人公は自分のことをその、まあその、まあ、いわゆる家父長制の家なわけで、お父さんが偉くて、で、その下にいるお母さんっていうのは、まあそのお母さんとこのトマシンちゃんの関係性ってすごい複雑な感じっていうか、まあなんか多分お母さんはなんとなくそのトマシンちゃんに対する憎しみみたいなのがなんとなくあって、他の子供とかと違ってやっぱトマシンちゃんはもうちょっと女になりかけてるっていうのもあって、
所長
を迎えてて、で、だからその他のもうお母さんとしては子供として見てなくて、何かちょっとこう、嫉妬じゃないのかもしれないけど、何かわかんないけど憎しみみたいなものをちょっともう、
まあ、普通に末っ子をね、面倒見てる時にいなくならせちゃったから。
で、なんかそのやっぱ、いや、それ以前からもうずっとお母さんはトマシンちゃんに対してはすごい強く当たってたじゃないですか。で、ね、なんかまあ、いわゆるまあそのキリスト教圏に限らずその家父長制の、まあちょっと家の窮屈さみたいなところから、うん、まあ、フェミニズムじゃないですけど、その女の人が解放される話でもあると思うんですよ、同時に。
なるほどね。
テーマとしては。で、って言った時に、じゃあ、最後主人公どうなるかっていうと、その、自分の家の内側にあった、うん、その、家の中での恐怖っていうの、からは抜け出して、うん、なんとなく得体が知れない外側に対する恐怖っていうのに自分を同化させることによってそこから解放されるっていう、うんうん、でそれ同化するためにはどうするかっていうと、それまでの価値観では悪だとされてた魔女っていうこと、
うん、
ででも同時にそれ恐怖を感じつつ自分の中でなんとなく魔女に対する憧れじゃないけど、うん、そのそれまでの家の中での正義とされてたその、うん、女性像っていうのに対して、うん、まあ、そのこのトマシンちゃんがその双子の女の子の方に切れて、私は魔女よって言って、あれ、あのシーンってただ脅してるだけじゃなくて、ある意味ちょっと何かその、もっとちょっとここから自由になりたいみたいな感情の発露のシーンだと思うんですけど、まあその、ある意味だからあそこでその脅すと同時に、ちょっとした自分の願望の片鱗みたいなの見せてて、で、同時にただその最後その魔女っていうことを認めてあそこで制約していくっていうことは、それまでの価値観と真逆のその、それを破壊してそっち側に行くってことだから、そのさっき竹木さんはヒッピーっぽいって言いましたけど、あながち多分そのヒッピーみたいな、ね、まあヒッピーと多分、ヒッピーの人たちと多分魔女の文化って多分、重なってる部分ってあると思うんで、なんか、そこの部分も実は、
そうだね、
結構ラストシーンとしてはある、あって、
ヌーディスト感っていう
かね、恐怖と同時に、なんかやっぱ最後その、解放感がやっぱりあるラストで、
そうね、
そこはすごい。
なんか変な感動を呼ぶんだよ。
そうね。
だそれがすごい上手いなと思ったのが、俺結構ずっと怖い怖いで見てたんだけど、最後にその夜の森、一番夜の森にもう怖い、もう全員家族死んじゃって、全裸っていうなんか無防備な状態で入っていくっていうところで、遠くからなんかこう、はーんみたいな、こうなんか、魔女の声が、そう、あそこの、はーんみたいので、あの、ババアたちのうめき声みたいな、はーんみたいなのが聞こえた時、俺怖すぎて、本当に鳥肌が立って、なんかもう、わかんなくなっちゃって、エクスタシーみたいになって、そこの、なんだろう、恐怖演出による、なんか自分の、こう、恐怖が、その、快感になっていく感じと、このその、今山田くんが言ったみたいなテーマ的に、その解放されていくっていうのが、本当にジャストで重なって、だからもう最後はもうエクスタシー、もう、見てて超気持ちよかったですよね。
確かに。それ、すごい、
演出と本当に合ってるんですよ、その。
あれ、その直前にこう、寝るっていうシーンが入ってるから、まあ夢、 悪夢みたいな風にも捉えられなくないけど、でもなんか何にせよこうすごいこうあのラストシーンに向けて、
そうだね、かの少なくとも彼女の中で何か革命みたいなものが起きたんだっていうことは、
っていうのがすごい分かるシーンで、あのでかつこれまあ歴史的なことで言ったら、多分この後その魔女ってあの裁判にかけられて火炙りにされて殺されていくから、あの人たちもこの後、まあ発見されれば多分魔女として裁判にかけられて殺されていくから、こう家の中で魔女裁判みたいな、プチ魔女裁判みたいなのが行われてたけど、そこから解放された後次に待ってるのはもっと大きい世界での魔女裁判っていう、
アポカリプトの裁判、
そうなんか
もっとでけえこと
が起こりそうっていう予感もなんか実は多分実は秘めた状態で、
あいいね、だからそのあれじゃん、あのミハイル・ハネケのさ白いリボンがさ、ナチス以前のこうなんかナチズム的なものがちっちゃい村の中で行われてたのが、そのあ後にあるホロコーストとかを予感させるっていうのの近いのかも
しれない、だから歴史的な、ね、あの悲劇を踏まえてるから、
やっぱ村物としてやっぱもう素晴らしい、やっぱ村っていうの、
村ですらないんですよ、
もう家庭、
家庭だよね、本当に最小単位の、
一番最小単位のコミュニティ
で、これやっぱ傑作だったろ、
傑作てか、だから白いリボンでも一番感触近いかもしれない、
白いリボンもちょっとまあ、なんか見た目っていうか、なんか時代とはちょっと違うけど、なんか場所が結構似てるなっていうのも
あって
、
時代とか、そのまあテーマ性とか、その描き方、そのこれもまあ、一応カラー映画ではあるけど、ほとんどモノクロ映画みたいなルックだっていうするのもあって、
まあ、色彩感覚近いですよね、なんかその。
そうなんかあの嫌な感じあるのと、この嫌な感じってすごい
お互いをこう怪しみつつ見下してる感じっていうかね、
家族の間のこう不和ってなんかまあ現実のではそうではないかもしれないけど、あの結構なんていうか微妙にあるじゃないですか、言語化はされないけど、
はいはいはい、
多分こっちのお兄ちゃんの方が俺より好かれてんじゃねえかって気持ちを持ったりとか、お父さんは本当のところはあのお母さんのことそんな好きじゃないんじゃないかなとかさなんかこう微妙にこう子供心に思う家庭像みたいなものとか、そういうのがなんかこうすごい絶妙にこの時代のこう家族像としてもこうあってね、なんかねあのパンフレットにその監督のコメントで、人の心に深く切り込むホラー作品とは社会が抱く闇と向き合い、そして己の心の闇と向き合うようなものであるとかですって、まあ、まんまそういう映画だったなと思って、この監督すごい、この後なんかノスフェラという、リメイクを撮る
100年後とかに
どうすんのかなって感じするけど、でも多分面白く撮れそうな監督ではあるなと思って、かなり今後期待、
もう絶対追ってきますよ、この監督は、
ちょっと若干こうさまつなっていうか、ちょっと本筋から外れるかもしれない話なんですけど、この映画の配給やってる会社って A24、
あの書いてありました、
はい、っていう会社、
ムーンライト、
そうです、そうです、ムーンライト、最近だと20th Century Woman、
ああ見た見た、
エクスマキナ、
はい
はい、であとグリーンルームとか、
お
あとスプリングブレイカーズ、
おお最高ですね
ブリングリングとか、
はいはい、ブリングリングですか、
はい、
武蔵野館とかシネマ借りてでやりそうな映画、
ブリングリング
の配給も A24 がやってるんです
よ、あマジっすか、
日本の会社、
あ違う違う、アメリカの会社です、だから日本での配給はどこか分かんないけど、あの海外配給とかは基本的にやってるのが A24 のところで、まあ、今挙げた映画って全部そういうこうちょっとインディーズの結構エッジが効いてる、うん、アート寄りっちゃアート寄りだけど完全アートでもないっていうか、なんかこう絶妙なバランスの映画をこうどんどん送り出してる会社で、すげえなんか最近来てるなって感じするんですけど、いいですね、今度この会社が配給する映画って、はい、あの It Comes at Night っていう、
あレイトさんが画像ツイートしてて、はい、これも結構森が怖い的
な、そうそうそう、あの犬が、まあ、この映画でも犬出てきたけど、
はいはい、
犬が暗闇に向かってこうワンワン吠えてるっていうビジュアルで It Comes at Night って書いてるだけのポスターっていうのがあって、めっちゃ怖そうなんですよ、なんか知らないけど、でアメリカでも結構話題になったらしくて、まあ、だから第2の次のウィッチ
は
結構 It Comes at Night 待ちみたいな気持ちでいて、あのあともう一本ね、あの A Ghost Story っていう映画があって、ケイシー・アフレックが主演で、
おまた、は
い、であとケイトマーラかルーニーマーラかどっちか忘れちゃったんだけど、うん、あのマーラ姉妹のどっちか、
マーラ姉妹にもう一人いた
ルーニーマーラしか知らなかった
んですか、のどっちかが確か奥さん役 で、うん、で夫が死んじゃって、その夫の幽霊が夜な夜なこう会いに来るみたいな話、
ロクロとか回さないですか、
いや回さないゴーストニューヨークの幻じゃなくて、
変だじゃねえ、
松島の子がロクロとか回さないですか
ではなく、あなんかもっとね、なんかこうアート映画っぽい雰囲気 で、うん、でその夫のビジュアルがすごくて、あの要はハロウィンで途中であのマイケル・マイヤーズがあの布を頭からすっぽりかぶって目だけくり抜いて
る、あ、まあ、よくある、
そう
可愛いお化けの
みたいな やるじゃないですか、うん、あの格好出てくるんですよ、
いいじゃないですか、
で夜な夜なケイシー・アフレックがあの格好でこう出てきて、
本当に幽霊、
そう幽霊、
ちょっとなんかあのフランクとか思
います
、
そうなんかそうちょっとだからなんていうかシュールな、うん、表現で、でもなんか妙にこうこの映画にもちょっと近いような、なんかこう ビジュアル的になんかこうクールな感じみたいなのもありつつっていうので、なんかねこの会社が今回配給する映画みたいなのちょっとチェックしておくとね、なんかこう映画つぶれるんじゃないかっていう。
でもなんか大体良作ですよね、
大体良作だ
と名前上がったのは。そうそう、
すげえいいな。
なるほど、聞きますか。
いやいや大丈夫
です。でなんかまだ作品について喋ること、なんかちょっと一瞬サバサバなところ行きます
けど、細かいところとか行きますか。
細かいところ行きますか。